東京ネットラジオ。
自称 IT 蔵拓が人生の中で出会った音楽、テレビ、芸術、映画、いろいろにまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデー、モッシュのフォックスイミュージック。パーソナリティは私、もういつか寝ると USA。 はい、モッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第53回目となりました。放送する頃にはもうすでに帰国してると思うんですけど、してると思うとか絶対してるんですけど、4泊6日ぐらいの超弾丸ツアーなんですけどね。エスタっていうのを取得するの知ってます？皆さん、最近ここ5、6年とかでできたんですかね。手続き超ドキドキしたんですけど、なんとかやり過ごしました。まあこれね、ボンミスすると大使館送りになって費用が10倍ぐらいかかる、とんでもないことになるんで、もう1回でなんとか終わらせたいなと思って必死こいて超テンパりながらやりました。まあそんなUSA に行く前に完結しないといけないものがある。それは先月結局時間切れで2ヶ月連続となってしまいました、テレビについて肩もつけないといけないと思います。アキナ的に言うとあれですね、さあ肩つけてよのこの肘のこのグヒっていうラインをやりたいと思います。ちょっと伝わりにくいかもしれないですけども、去年から私の中で復活の炎がこうメラメラ来ている、今ね下火になってますけども、テレビ、このことに関して、テレビ擁護派、テレビ世話になった派、今もお世話になってますわ。 I know what you mean、そんな感じで、正直この回でも語り尽くせないとは思うんですけども、片付けないといけないので、前回同様ヤンギラスの楽曲も添えていきたいと思います。ではこの放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りか、そして、oh, yeah.メジャーへの道はここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、今月のフォクシーミュージックは私はリカちゃん、1986年の楽曲で、いきたいと思います。その前にすいませんね、やっぱり2本立てになっちゃって改めて通常の1曲テーマの時とまた違ってね、ユーミン特集以来ですかね、時間足りなくって詰め込んだけどもやっぱり2ヶ月続いちゃうっていう今回もそんな感じでちょっとね、テレビに関しては いっぱい、お世話になってきたので、話せる限りで話したいなと思ってます。で前回ですね、私放送日お誕生日でして、で閉店状態なんですけども、もうミクシーの方から浩二さんという、私が実は管理人をしているアラベスクのコミュニティの お仲間さんなんですけども、メッセージいただいて、早速、ラジオも聞きましたと、この間のテレビの最新のやつも聞いていただいてありがとうございますって、話になってて、もうちょっと放送時間が長いといいですねなんておっしゃっていただいて、確かに私もそうしたい、でもいろいろな問題が、金銭的なこととかあるので、嬉しい限りですけども、この短い中で、まだ、続けていきたいなというところなんですけどもね、本当ありがたいです。もうミクシーなんて皆さんそうだと思うんですけど、なかなか開けるタイミング年に1回あるかないかぐらいな勢いだと思うんで、メッセージいただいてありがとうございます。フォックおじさん聞いていただいてますでしょうか。今日もまたテレビについて語りますではとりあえず私はリカちゃんの説明先しときましょうか。もうあんまり詳しく説明しなくてもわかると思うんですけども、おにゃんこクラブ会員番号15番辰巳リカ、おにゃんこの前はあれだ、オールナイターズやってて、卒業後はポニーキャニオンに就職したとそんな辰巳リカ、今50歳、今年多分50ぐらいになると思うんですけど、ユーナン、もう噛むと思ったんですよね、ユーニャン、当時トンネルズにオイニープンプンって言われてて、そのちっちゃい時ってオイニーの意味が分かんなかったんですけど、大人になって 脇のあれねみたいないうのが分かって、ちょっとすっきりしましたまあ、あのいわゆる大学生なのに、まあ、なんだアメリカの首都はロンドンとか答えちゃうようなおバカさんでもあったので、まあ、それがあのおいにいといろいろミックスされて歌が下手でもこうやってニャンギラスとしてリリースをされたというものなんですけども、もう今回 の、 あの選択理由は邪険にまず、辰巳梨花がテレビを抱えてるとそして、歌詞にもテレビという、フレーズが入っているのでもうそれにしたな感じです。ね、うちの家にジグジグジグジグスパトニックのアルバムが1枚あって、それテレビじゃなかったっけな、あの邪険なんて思ってたんですけど、家帰ってしっかり見てみたらちょっと違ってましたこれジグジグはダメだなってことで、消去法っていう感じで辰巳梨花持ってきたってのもあるんですけども、そんなテレビのちょっとおさらいしましょうか。前回あのセカオワ問題ねあの無知は怖いなっていう、知るは一時の恥、知らぬは一生の恥っていうのを、この今の若いセカオワファンの人は気づいたんじゃないかなみたいな話を前回してて、そこからテレビのうちの家のテレビ好きがどんなもんかみたいな話をして、それからあの昭和10年代生まれの人の話が面白いという持論の展開をしている途中だったところで、もう時間切れだったんですけども、あのまあ前回も同様なんですけど、 NHK で宮沢明夫さんがナビゲーターとしてやってました日本戦後株あまた噛んじゃった、日本戦後サブカルチャー史、これがあのボリューム1から第10回まで、あって、1950年代から2000年代までのお話がずっとあるんですけれども、そのボリューム1の第1回放送で、元オールナイトニッポン、まあ、元祖ですね、パーソナリティされてた亀渕明信さんが50年代の背景を語るみたいな感じで出てらっしゃって、その時に、まあ、この亀渕さん昭和17年生まれの方なんで、うちのお父さんも17年、うちの母親も16年、そんな昭和10年代生まれの人の話がもうとても聞くだけで面白いっていうのをこう、延々と前回話してたんですよね。それも途中で例えば、まあ、そうだ、前回はあのうちのお母さん16年生まれで割と薬剤エピソードを持ってるとかそんな話をしてたんですけども、なんでそこに惹かれるのかなって私も思ってて、もしかしたら何か一致するものがあるかもしれないとしたら、あの例えば昭和10年代生まれの人って、生まれてはいる、戦争の時代に生きてはいるけども、まあ、幼いがゆえに戦争には行ってない、まあ、その後高度成長期も見て、バブルの時代も見て、バブル崩壊も見て、今みたいな全部一通り激動の時代を見てきた人で、私はあの80年代のオタクで、幼いがゆえに80年代生きてたんですけどね、知ることができなかった世界ということで今も追ってるというところなんですけども、そのなんかうまくは言えないけども何ですかね、 お互い私とその昭和10年代の人、幼いがゆえにこのなんかこういたんだけど通りがかった感みたいな、違うニュアンスかもしれないんですけども、ごめんなさい。なんかそういうところが私は惹かれるのかななんて、思いながら考えていました。まあ、それから、まあ、あの番組自体は70年代、60年、70年行って、80年、90年とあるんですけども、やっぱり私はあの80年代の回がちょうどいいです思いました。改めてやっぱ80年代がやっぱしっくりくるなってワクワクするんですよね。あの当時の原宿の地図とかでピテカンとかが出てくると、あの明治通り沿いのあの代々木からあの原宿に歩く、あそこの建物あれみたいなとか一人でワクワクしてたり、あとはあのパート2、80年代にもパート1パート2があったんですけども、パート2の中で美味しい生活というコピーが出てきて、私中学の時コピーライターになりたかったんですけども、なんせね、あの どうやってコピーライターになったらいいのかがまず分からなかった。だって大学にコピーライター学部とかないので、どうしたらいいんだろうなと思いながら結局、今こういった、まあ、舞台に立つようなことをやってはいるんですけども、当時ね13歳のハローワークとかあったらまたなんか早めにいろいろ方向性とか決めてたかもしれないですよね。そんなこともちょっと思い出したりとかして、あとはですね、まあこれ、ちょうど先月ぐらいかな、伝えでレンタルした映画が星屑兄弟の伝説っていう、もうザッツ 80s な映画なんですけども、まあ、その辺とかね、高木寛が本名で出てて若くてびっくりしたりとか、出演者がそうそうたる 80s のメンツの人たちが出てて、これは、まあ、近田春夫の頭の中で考えてることを映画にしましたっていう、手塚誠の商業映画第1回目の作品とも言われてるんですけども、なんかその中でも特典映像が出てて、80s の当時の若者が切磋琢磨しながら、映画に向かって撮影をしてるみたいなのも見たりするとちょっとほっこりした気分にもなりました。まあ、そんなやっぱり80年代の方が私にとってはいろいろこう巡るものがあったんですけども、やっぱり番組のナビゲーターの宮田さんが私にとっては一番得るものが多い人だなと感じてて、投げやりクラブも教えてくれたしこれね、私昔ね宮田さんに質問したことがあって、小学校の時にテレビ番組、夕方やってた番組なんですけども、タイトルが分からなくって、ただ久内道夫とか中島ラモが出てて、赤いコーヒーカップが、エンドロールでくるくる回ってるけど、あれ何ですかねみたいなこと言ったら、さらっとそれ投げやりクラブだよって教えてくれて、すごくスッキリしたっていうのがあるんで、そういう意味合いでも私にとっては得るものが、まあ、常々会うたびに多かったりするんですけども、リサーチ力もやっぱりもう尊敬に値するぐらいすごく勉強してらっしゃるなっていうのもあって、なんかなかなかいないんじゃないですかね、こういった音楽とか映画、文学、ファッション、政治、経済とかオールジャンルでまんべんなく精通してる人って他に、ね、いますか。もう数えるぐらいしかいないんじゃないでしょうか。音楽の中でも偏りがないし、まあ、話しててすごく興味深い人なんで、またぜひ、出会えたらお話ししたいななんて思いますというのが日本戦後サブカルチャー史というのが、前回、お話しした戦後の文化ですね、日本の高度成長期からずっと追ってたものなんですけども、書籍も売ってるんで、ちょっと私も今度買おうかなと思ってるし、ホームページでも NHK のところでまだその年表とかすごく細かく見れたりするので、ぜひ時間があったら見ていただきたいなと思います。そういえばニャンギラスの話ざっと終わったけどねえだってさ、まあでもそうだな、なんだっけ、アマチュアの中でもこのニャンギラスのことはちょっと出てきたりとか実はしてました6番と9番は微妙だけどとかって言ってるのは、まさに6番の木原明と名古屋美香の9番だったというやつなんですけども、まさに、おにゃんこクラブも 80s の象徴する人たちですよね。 Japanese music spreading worldwide.
Sell your music, not your soul. あずさ new mini album Slowly in Hearts。iTunes、music.jp、そして CD 好評発売中。Check it out。
はい、ということで、意外と時間内に収まって後半なんかニャンギラスで締めることになったっていう、まあ、展開になりましたけども、まあ、一応話したんでね。ところで私前回ですね、先々週ぐらい別府に行ってきたんですけど、小学校5年生の人たちとワークショップ、ダンスのワークショップをするっていうので、私はアシスタントで行ったんですけど、そこでもやっぱりテレビに私は助けられてて、まあやっぱり一番多感な時期じゃないですか、そんなみんな見てる前で踊るのみたいな人たちといかに打ち解けるかっていう時に、私はテレビを見てたので、クマムシのネタとか ラッスンゴルダ知ってたから、その辺でこう歩み寄っていけたっていうのがやっぱりテレビには私は本当に感謝してます。これからもまだまだお世話になるんで、もっとね面白くなってほしいなと思うんですけど、やっぱりモンスターペアレントモンペとかいるらしいので、テレビ業界もなかなか大変なんだろうななんて、思いました。では、そろそろエンディングいきましょうか。5月のゴールデンウィーク、ちょっと先になりますけども、そろそろ、稽古も始まりました。初期型とサルトルの、ミックスでやります。出口なしこれちょうどこの間、稽古始めたばっかりなんですけども、なんだろう、アラバールの戦場のピクニック的な、なんかそういう私の中では割と近寄りやすい好きなタイプのものなんで楽しみにしてます。あとは、27日モッシュワークショップ、これ3月の1日に変更して15日、両日15時半からやりますので、お越しくださいませ。あとは、来月は、アメリカかぶれな話になると思いますどんな話なのか楽しみですねでは、モッシュのフォクシーミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いしましょう。この放送はプレゼンティットバイアートヒローズミュージックの提供でお送りいたしました。東京